ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。本日は日韓首脳会談と子ども霞が関見学デーの2つのニュースをお届けします。まず日韓首脳会談についてです。9月30日、石破茂内閣総理大臣は韓国プサンにおいてイ・ジェミョン韓国大統領と日韓首脳会談を行いました。この会談の中で石破総理大臣は拉致問題の即時解決に向けたイ大統領の引き続きの理解と協力を求め、両首脳はその取り組みの重要性について一致しました。また核・ミサイル問題を含む北朝鮮への対応について、北朝鮮の完全な非核化に向け日韓・日米韓で緊密に連携して対応していくことを再確認しました。このほか両首脳は日韓関係全般についても率直な意見交換を行い、日韓関係をより安定的に大きく発展させていくことで一致しました。そして厳しさを増す現下の安全保障環境において、日韓両国が連携して対応すべく、安全保障、経済安全保障分野についての戦略的な意思疎通を続けていくことを確認しました。続いて子ども霞が関見学デーについてのニュースです。8月6日7日の2日間東京都内の内閣府の会場において子ども霞が関見学デーが開催されました。当日は拉致問題に関する子ども向けの各種プログラムも実施され、ふるさとの風で放送するための音声メッセージの収録コーナーや手書きメッセージのコーナーでは、小中学生を中心とした子どもたちから思い思いの言葉で拉致被害者を励ますメッセージが寄せられました。イベントには多くの子どもたちが参加しましたが、このイベントへの参加をきっかけに初めて拉致問題に触れた子どもの中には、北朝鮮に連れ去られた日本人がいるという事実に衝撃を受けている子も見受けられました。当日は参加した子どもたちから数多くのメッセージが寄せられました。多数のご参加をいただいたため、いただいたメッセージのすべてをご紹介することはできませんが、本日は寄せられた音声メッセージの一部をご紹介します。それではお聞きください。
辛いことがたくさんあったと思いますが、いつかきっと帰ってこれると信じて頑張ってください。日本の中学2年生より。
私たちは一日でも早く皆さんが帰ってくることを願っています。頑張ってください。中学2年生ゆりなです。
日本でみんな待ってるよ、頑張。
小学4年生
けいかです。9歳です。こんにちは、こんばんは。日本からの声が聞こえますか。めぐみさん、日本の皆さん、必ず日本に帰れますよ。希望を胸に、お体にお気をつけください。 必ず日本で会いましょう。めぐみさん、めぐみさん。
私の名前は佐穂です。小学4年生です。拉致されている皆さんへ、今ではこんなに小さい、子でも拉致のことが分かるようになっています。絶対に助けるので頑張ってください。
私の名前はみちかです。小学3年生です。拉致されている皆さんへ、絶対助けるので頑張ってください。
中学1年生のゆりです。これからも辛いと思うことは増えていくと思いますが、絶対に迎えに行きます。待っててください。
サラです。3年生です。私は今小学生ですが、大人になったらすぐに助けに行くので待っててください。大変だと思いますが助けに行くので頑張っていてください。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
10月7日にアメリカの専門家たちとウェブ会議と、要するにオンラインを通じての、意見交換を行いました。我々の関心事の一つは、イ・ジェミョン政権の、いわば核政策ということになりますが、イ・ジェミョン政権が北朝鮮の非核化ではなくて、朝鮮半島の非核化を求めると、もう常にこう言ってきていることが、我々の関心の一つということになりました。その点で特に最近注目されましたのは、9月22日にニューヨークで我々日本、アメリカ、韓国は外相会談を持ちまして、共同声明を発表いたしました。そこでは英語の共同声明ですけれども、北朝鮮の非核化を求めるという共同声明を発したわけでありますが、韓国外交部の報道資料によれば、そこは北朝鮮ではなくて朝鮮半島の非核化ということになっております。やはりここは我々が注目すべきところである。実際振り返ってみますと、イ・ジェミョン大統領も一貫してこのところ北朝鮮の非核化ではなくて朝鮮半島の非核化を追求するというふうに言ってきていると思うわけでありまして、もちろん朝鮮半島の非核化ということになりますと、そこには北朝鮮のみならず韓国の非核化というのも当然含まれるということになります。韓国内にはまだ独自の核武装があるわけでありますが、イ・ジェミョン政権としてはそうした声を抑えてですね、韓国の独自核武装というものについては反対するという立場を取っていると言っていいかと思います。核武装には反対、核武装はしないと言っても、イ・ジェミョン政権としてはその独自核武装をいわば放棄する代わりにですね、日本と同じようなステータス、地位というものが欲しい。すなわち平和目的で、プルトニウムを利用するということを、実はそれを求めて、アメリカにも働きかけるということをしているんではないかというのが、今アメリカの専門家たちの見解であると言っていいかと思います。現在日本は非核保有国の中で唯一、日本だけがです。例えば高速増殖炉の稼働などといった平和目的に利用するという理由で、再処理によるプルトニウムの利用政策というものを 維持しております。まあ、それを唯一世界で非核保有国の中では日本だけが持っているということになります。まあ、それを韓国もですね、日本と同じようなステータスを持ちたいと。まあ、そのために、まあ、アメリカとの原子力協定を改定して、まあ、日本と同じように再処理によるプルトニウム利用の権利というものを得たいんだと。イ・ジェミョン政権もそう考えていて、現在アメリカにも働きかけているんではないかということであります。もちろん、このプルトニウムは、まあ、原子炉級プルトニウムと呼ばれるようなものを持つようになり、それを利用するということになるわけですが、その原子炉級プルトニウムというのは、理論上は核兵器を作られるということになりますが、しかし、非常に不安定なものでもあってです。実際核兵器を作るということには適さないというのがこの原子炉級プルトニウムであります。実際、核兵器保有国はどこもその原子炉級プルトニウムを核兵器の製造に使ったことはありませんし、これからも使うことは当然ないということであります。もちろんそういう前提があるからこそ、アメリカは日本に対して、まあ、唯一その対処によるプルトニウム利用を受け入れていると言っていいわけでありますので、まあ、韓国に対してのそういう立場に現在のトランプ政権はなる可能性が、まあ、当然あると。韓国からするともう今や日本と肩を並べた先進国の域に達した韓国という、まあ、その観点からもですね、日本と同じように最初によるプルトニウムの利用政策というものを今後を持ちたいと。まあ、核兵器、核武装を、まあ、放棄する代わりに、そうしたステータスを手にしたい。そうしたステータスをアメリカから、に認めてもらいたいと、まあ、強く考えているんではないかということでありますし、まあ、現在、トランプ政権、でありますので、まあ、それをトランプ政権は受け入れる可能性というのも、十分にあるだろうというのがアメリカの専門家たちの見方でありました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。9月9日に福岡県福岡市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 福岡では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録されたヤマトの沈黙の月をお届けします。
異国の夜空に浮かんだ月を二人で眺めた13階の部屋、遮るものなく空は祖国へ、どうしてお前は帰れないのか。誰にも語れず閉ざした真実、心の扉に鍵をかけたまま、季節は移ろい記憶の彼方へ、知ってか知らずか月も黙ってる。月よ きよ沈黙の月よ二人をつなぐ一縷の光よどうかこの思い伝えてほしいお前と重ねたぬくもりを微笑みくれた眼差しを置き去られたあの日に戻って抱きしめることができたなら裂かれた絆に寄り添う月を今頃お前も見上げてるだろうか十五夜の月と柿の実一つ交わした約束思い出させる いつまで待ったら願いは届く追いゆく定めに抗うすべなく涙も枯れ果て乾いた心に命が尽きたら花は咲くでしょうか月よ月よ沈黙の一縷の光よどうかこの思い伝えてほしいお前がなくした年月を途切れてしまった道のりを置き去られたあの日に戻ってやり直すことができたなら月よ月よ沈黙の月よせめてあの子を見守っておくれの月よ
いかがでしたでしょうか。大和で沈黙の月をお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北 北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。なお、北朝鮮向けラジオ放送潮風の中で放送しているふるさとの風については、10月27日から一部放送時間が変更となります。現在深夜2時5分から行っている放送は、10月27日以降朝方4時50分からの放送となりますので、ご注意ください。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。